4月28日月曜日です。まずは今月のお題をお願いします。
優しい、
優しい、ね、いろんな優しさがありますけどね。優しく
ですね、はい。この間ほら園遊会とかあったでしょ。
で春の園遊会
が優しいとなれば
ありました。
やっぱりね、美智子様でございますな、
上皇后様、
後でその話をします、
はいはい。今月は優しい、優しくでお待ちしております、はい。締め切りが近づいてきました
ですね。
それでは、はい、月曜日読売時事川柳です。パンに飽き、パスタに飽きて、そばに飽きパンに飽き、パスタに飽きて、そばに飽き。
やっぱ家族多いとこだとね、やっぱそうやって気使うでしょ。
そんなご家庭多いんじゃないですかね。
うちみたいにジジとババと二人だったらさ大して食わないけど、
もともとね食べる量がそんな多くないのでね、放出米今日はどこまで行ったやら放出米今日はどこまで行ったやら。
これも面白いね。どこまで行ったんだ、まだ来ねえよと
ね、なかなか価格が下がらないのでね、なんかここ前まで、もうこの際ね、市場に出回ってるようで、
それにしても全部出したらまた今度できたら買わないといけないしね、
なんか試食してましたよね。味比べじゃないですけど、あまり変わらないっておっしゃってました、おっしゃってましたけどね。
どの米を食ったってうまい、
先方に敵は大将を当ててくる、先方に敵は大将を当ててくる。
いきなりトランプが出てきたと。
そうですよね、びっくりしましたでしょうね。
はためよくだよな
脈々を買って万博気分だけ、脈々を買って万博気分だけ。
この間行ってきました、大阪まで。
万博にいらしたんですか。
新幹線はね、あれはもう年寄りは無理だよな。だってあんなに長い間待てないもの。
でも大にぎわいのようですね、
新幹線の中はほとんど外国人ばっか。
あ、インバウンドですか。で
降りてもね、すごいですよ。もう大阪、久しぶりの大阪でしたけどね、
川柳大会、
そうです。本日は東海道新幹線をご利用いただきまして誠にありがとうございます間もなく終点新大阪です。お子様の手を取り合ってお降りください。左側のドアが閉まり、左側のドアが扉が開きます。
あのアナウンスは独特の節がありますね。しかもその
ドアが扉が開きますとか、このニュアンスというか、このこれで、あ、わ、今大阪さん来たんだってこう思うんです。
そうですか。
ちょっと違うでしょ。扉が開きますっていう、その感覚。
関西イントネーションってこと。
そうですね。そうすると、はい、あ、来たと。で、俺も川柳大会に出て津軽弁で喋ると、あ、全国大会だなって大阪の人は思うという。でさ、さっきちらっと言いましたが、
はい、上皇后様、
そう、はい、のお兄さん、美智子様は4人兄弟なんだね。で、一番3歳年上のお兄さん正田巌さん、この方が、3月に93歳で亡くなった。
そうでしたか。
ということは3つ下だから美智子様は90歳になったんですね。で、美智子様より6歳年下の妹恵美子さんと8歳年下の弟修さんがいると、お父様の有名な日清政府の社長の栄三郎さん、長生きをしました。95歳で亡くなりました、お母さんは、富子さん78歳で亡くなったと。で、当時ね、お妃はその旧家族とか、ね、皇族から選ばれるものだと思っていたので、まあおめでたいという一方、民間出身で苦労したと、
ね、そうでしょうね。
だから、お父さんの栄三郎さんもね、その日清製粉の製品とか工場については丁寧に説明するけども、美智子様に関する質問は穏やかに断ったと。
そうでしたか、
自分たちが美智子様の足手まといになってはいけないと距離を置いてひっそりと暮らしたと。目立っちゃいけない、落ちぶれてもいけないでしょ、でも苦労があってもそれを悟られるようでは無礼になると、で、このアン様ですよ、岩尾さん、
お兄さん、
東大法学部卒業して日銀に入って、で、その皇太子のお貴様、お妃候補になるということ自体恐れ多いので、 美智子様にはやめろと、
あ、そう、そういうふうに
言ったそうですよ。
うん、
で常に結婚されてからでも美智子様のアン様というのでね、大変だったみたいですよね。
でしょうね。
で彼氏はね、あの有名なあの東京駅で暴漢に狙われたライオン最初と言われた浜口おさち、
はい、
首相のお孫さんと結婚する。
あ、そうなんですか。
浜口家の方も逆に、ね、あの美智子様のお兄様とはちょっとって、
うん、
でもまあ結婚して、でもだからその取材にいっぱい来るけれど、 お兄さんは固くなにその拒否したと、いや固くなにというか優しく拒否したと、うん、でさ美智子様はほとんど里帰りをされなかった、
許されなかったんですか ね
でしょう。で正田家の方からも出過ぎた、うん、行動はしなかったと、
うん、
軽井沢滞在中には会う機会があったようだと、
うん、なんかね、あの、うん、軽井沢あのテニスのイメージがありますけど、ね、
そうそう
ありますよね。
そういう時はだから皇居から出ればちょっとね、うん、フリーというか、で、東五反田のお屋敷町にあったんだそうですよ、正田邸というの
が、はい、
でそこの別棟にこのお兄さん夫婦が住んでたと。でこの栄三郎さんが亡くなって、相続税の一部としてその土地を仏納することに、
はい、
で3人ね、残った兄弟が3人で決めたと。でもう周りうるさい、美智子様が育った建物を保存すべきだという運動が起きた、
うん、
でその岩尾さんがね、すでに仏納しているので申し上げることはないと、で丁寧に取材に応じたと。でその跡地は2004年に品川区立の公園ネムの木の庭になったと。
そうですか、よかったですね、うん、
で美智子様は、
はい、
その土地を訪問された時、うん、短い間、
うん、
お兄さん宅に寄ったと。
あ、そうなんですね。
ね、だからね、美智子様を遠くから静かに見守る姿勢を貫いて一生語ることはなかった。だほんと兄弟でもね、なかなか会えないわさ。だからお兄さんがおめえ、
うん、
あの嫁こそ行くなというところにはとてもそのおらもその一人妹がいますが、お兄さんの気持ち分かりますよ、
う
ん、
そうですよ ね、
ああだなが会えないんだもの、
うん、雅子様はどうなんですかね、その美智子様の時代とちょっと違ってきてるのかなと思いますよね。
美智子様はだってね、それ風当たり強かったわけでしょ、うん、ね、やっぱりその後ちょっと楽なんじゃない。
そうですよね、うん、美智子様が切り開いてきた道っていうのは間違いなく、雅子さんは、ね、雅子様は多分、
うん、
自由にされてる部分も終わりかなとは思いますよね。
かなり違うんじゃない、で作家の下地明子さん、あのアナウンサーたちはたまたま美智子様とお話しさせていただく機会があった時、お母様が素敵な方でと聞きましたったら、非常に厳しい人でしたと美智子様は。
あ、そうですか。
やっぱその母親の育て方が徹底して、だからこそまあ美智子様も品がよく毅然として心も強い女性になったんだろうというのでね、まあこういうところに生まれたりこういうところに嫁子に行く人は大変でございますな本当。でもね、まあ、今日写真持ってきてもキリッとしたね。
そうですね、やっぱりね、片言なくなんか
似てる
美智子様のこう面影も、う
ん、ね、
はい、
という話っ子でございました。
はい、それではプラスワンに行きましょうか。
あのさ、何週しのとずっと言ってますけど、
はい、
今週1週間はねちょっと早いですけど、うん、カリフォルニアタイプ
多いですね。カリフォルニアの曲が、ね、
曲が今日有名、うん、でこの今日の曲はもちろんビッチボーイズの曲ですけど、バックにね、ジェフリー・フォスケットってビッチボーイズの録音によく助っ人した、
はい、
ジェフリー・フォスケットという助っ
人、助っ人面白い
この助っ人が、
フォスケットが助っ
人、今回のこのナンシーのカリフォルニアガールズにも、参加してる。でね、本人そのものがナンシー・シナトラそのものがね、やっぱりあのカリフォルニアガールズだったわけですよ。
あ、そうなんですか。生まれカリフォルニア、ね、
生まれというか、まあ、生まれたとこは分かんないけど育ったとこはずっとで、ミニスカートで昔流行ったの白いゴーゴーブーツっつうんですか、
うん、
ああいう格好 でずっと通したと。だからもう彼女そのものの1965年のヒット曲です。
ナンシー・シナトラカリフォルニアガールズ。